のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。またメールをいただいております。ありがとうございます。お名前がマックスさんという方で、題名子供に見せたいものというテーマでいただいております。東横名人さん、坂本さん、はじめまして、マックスと申します。イニジー難民です。
申し訳ないです。
生活環境が変わり、ネットラジオを改めて聞き始めようと検索してのびつを見つけました。のびつは聞き始めて1年ほどになります。お二人の放送はイニジーの伝説の最終回の生放送以来でしたので、楽しく聞かせていただいています。あんなことになっているお二人がこんなに楽しそうにラジオを撮っているなんて夢のようです。イニジーを聞いていた当時は通学しながら聞いていましたが、今は子供を寝かしつけながら聞いています。今回お二人に話していただきたいのは、子供に見せたいものについてです。私は歴史小説やミステリー、音楽鑑賞、ゲームなどが趣味で、これぞという作品は捨てずに撮ってあります。今までは何回も読み返したいから、後でもう一度やるからなどと理由をつけてお気に入りの作品をとか蓄えてきました。子供が生まれてからは作品に触れることが減った反面、子供に見せたいからという理由で今まで以上に捨てられなくなってしまいました。お二人は作品に限らず物や場所でも結構ですが、このように自分の子供に見せたいと思うものはありますか？また坂本さんは実際に、アラ肉とか言ってソニック君に見せたいものはありますか？何かあればお話だけが幸いです。お答えの放送を毎回楽しみに待っています。2度目の伝説の最終回の生放送が発生しないように、それはそれで楽しみでありますが願っています。東横名人さん、坂本さん、乃木の品格に荒らけば放送で取り上げていただくても結構です。お二人で目を通していただければと思います。ただステッカー欲しいです。よろしくお願いします。送りますので住所送ってください。
品格とかないですから、うちは。さっきまでのあのラジオを聞いていただければ分かるように、
やられせるかやらせないか、ね、
そう
多分ね、うん、やれるか
やれるかやれないかですから、もう男なんで基本バカだから、
っていうところで坂本さん、
粗末な肉と書いてソニックですね。
そうでしたよね、
はい、失礼やな。
後付け設定ですからね、
はい、
ソニックって電車があったんですよね。
そう、九州でね。
でこれを読んで、まあ伝えたいものですよね。坂本さんって具体的にはお子さんに何かこう伝承したものみたいなんてあるんですか？
あ、その一子相伝的なね、はい、あの基本的に僕はあまり選んではないですね。
あるものをたまたまお子さんが見たっていう感じ？
いや、全部進めてますね。
これいいよ、
うん、
アラスマグライオンを言ってるんです。
そう、で自分がしあんまり趣味じゃなかったものに関しても、
うん、
たまたま自分の趣味に合わなかっただけかなっていうのもあるんで、
うん、
自分が通り過ぎてきたものは
一通り、
あと、まあ、僕はあまりゲームは言うほどしてなかったんですけど、
うん、
例えばまあキャンプ好きだったんで、
うん、
あちこちキャンプ行ってたじゃないですか、
うん、
でキャンプに関してはやっぱり当たり外れ結構大きいでしょ、
うん、
だそれに関しては自分が本当に気に入ったキャンプ場は全部連れてきました。
うん、
ここはいいよっていうところだけ。だから僕の息子は僕が勧めたキャンプ場しか行ってないんで、
うん、キャンプって素晴らしい、
キャンプって楽しいっていうイメージしかないと思います。
それは自分で行くようになってあれって思いますかもしれないですね。
え、何この水洗じゃないトイレとか、
うん、
何この難民キャンプみたいなキャンプ場とか、
うん、
そういうのももしかしてあるかもわかんないですけど、今は僕が選んだ僕の網の目をくぐり抜けたとこだけ連れて行ってるんで、
うん、
だからこいつ幸せもんやなと思う時ありますよ。
幸せですよ。
でしょ、
坂本さんベストチョイスが選べるわけ
でしょ。ベストチョイスですからね。
それは目の超えた、
うん、
こんなお寿司、お寿司じゃないみたいな言いそうな勢いですよね。それってある意味お寿司に当てはめると。
お寿司に関してはね、うん、お寿司好きなんですよ、
うん、
ずっと美山キャンプ場とかその漁港に近い海のキャンプ場連れていて、そのたんびにそこので取れる刺身を食べさせてたんで、結構美味しいマグロしか食べないみたいなところがあったんですよね、うん、で一回難波の方の回ってない寿司屋に連れてたことあるんですよ、小学校の時。
それでも負けるでしょうね。
でも それよりかっぱ寿司の方が美味しいって言ってましたからね。
舌がわからないんだ。
わからないんです、小学生には。
意味なかったなーって感じですね。
だからやっぱりね、そのちょっとその伝えるタイミングもありますよね、うん、そういうのって。
だ
から
もう今ぐらいやったらちょっとよかったんですよね。
そうそうそうそうそう、
違う。
だからそういう雰囲気 ごと味わえる年齢ってあるじゃないですか、うん、小学生にとったら回ってる寿司の方が楽しいですしね、好きなもん取れるのにみたいな。
まあね、
うん、
でも今の寿司って回ってるもん取らないでしょ。
ギャーンってきます、うん、なんか新幹線みたいな、ガーンって。
あれいるね、
うん、ね、ほぼ回ってないですしね、うん、なんか知らんけど
カピカピになるんで。
そうそうそう、なんかゲームはないですね。ただ漫画は、
うん、
僕おすすめの漫画を渡したんですけど、
ほう、
無理でしたね。
まだ何回だった。
いやでも僕小学校の時にほとんど読んだやつばっかりでしたけど、で僕らの世代だと例えば本好きになる男の子、 SF 好きになる男の子って、うん、まず入門として星新一を通る、
はいはいはい、
で
通りますね、
まあ、筒井康隆とか、うん、そういうとこを通ってそこから SF の世界に入っていくんですけど、
小学校高学年から星新一
は、ね、そうそうそうそうそう、星新一で挫折してましたね。
ああ、じゃあ活字慣れてないんだ多分。
慣れてないのかな。なんかもう一つ星新一面白くないって言うんですよ。で、あの一緒に俺が買った近代マグロの本はものすごく食いついて読んでました。
ムック本みたいなもんじゃないですか。
あの近代マグロのなんかその本をね、
うん、
それはすごい面白かったと、
うん。
やっぱだから趣味がちゃうんでしょうね、ちょっと。
うん、
星新一はなんか、うん、なんか子供だましみたいなこと子供に言われました。
子供だまし。
なんかちょっと言われまして。なんか童話みたいみたいな。
ちょっとドキドキするじゃないですか、なんか女の人が出てきて。
だから、
うん、だからちょっと想像するでしょ、星新一のやつ。
多分ね、出会うのが遅かったのかな。
ん？
小学校3年生ぐらいで読ました方がよかったかも。今の子には。
ちょっとしんどいかもしれない。ああ、でもそっか。ある意味、ませてるから、星新一が。
今の子ってネットとかで、うん、もっともっとその。
こういう少し不思議ってあるよね、みたいな。
そうそうそう。もっと言うたら、散々にチャンネルで都市伝説とか読んできてる子に、これいいよって星新一渡すようなもんじゃない
ですか。まあ、ませた子やったらそうでしょうね。
そうそう。だからちょっと、だからもうそもそもネットでね、そういうのを散々読んでるから、
うん、
奇妙な話とか。
じゃあ何か具体的にこれっていうのはないんですか？漫画。実際何を読ませたんですか？その星新一の他に。漫画だったら。
まあ、僕が持ってる漫画何でも好きなもん読んでいいよって本棚に入ってるんですよ、
うん、
もうそれこそあの、まあ、少女漫画もそうですし、例えばあの藤子不二雄の異色 SF 短編集とか手塚治虫とか超人ロックとか、うん、そういう古いものから、まあ、もちろんワンピースとか そこそこ最近の暗殺教室まで、うん、まあどれが一番面白かったって聞いたら暗殺教室って言ってました。
あまあ今時だからね、
やっぱそうなんでしょうね、うん、手塚治虫とか藤子不二雄に、まあ、僕らのめり込みましたけど、
うん、
よりもやっぱ暗殺教室なんですよ。
いや古いなって思っちゃうのかもしれないですね。
不思議ですけどね、僕らはそれが分かんないんですけど、うん、やっぱり藤子不二雄の SF 異色短編集より暗殺教室の方が面白いと、
うん、
ワンピースはって言ったらワンピースも途中まで面白かったけど、
うん、
もう誰だって言われました。
ませてるな。
なんかね、いやだから難しいですよ。だからあとはそうですね、デスノートとか、
うん、
はまあ面白かった。でも萩尾元とかも分かんないって言ってました
ね。まあそりゃそうで
しょ
うね。
読むのしんどいみたいな。
っていうのはやっぱり展開っていうか、
うん、
小回りとかも漫画とかいろいろあるのかもしれない。ちょっと古いなとか。
そう、あるでしょうね、う
ん、もうひょっとしたら本当一つとってもなんか言うかもしれない。読みにくいとか、
うん、なんか多分あるんでしょうね、そういうのが、う
ん、ちょっと髪ちゃけてるじゃんとか、そんなしょうもないことも言われるかもしれない。言えないかもしれない、
うんうん、あでも柚木ひかる読んでましたけどね。
ああ、おっぱいっていうか
多分そこやと思いますけど、多分そこやと思いますけど、エイド競争曲面白いって言ってたからね。
エロいからじゃないの、
あれエロいからじゃないかなと思いましたけど、まあでもそういうのも間に挟んどくのは親の義務だよってポリンスキーに言われたから、
性への
目覚めを、
そうそう
そう、この参考書いいよって言って間にスコラ挟んどけってポリンスキーに言われたじゃないですか。
言ってないと思うよ。
なんかあの上層あちこちにそういう
の、ま、巻きをね、
巻きを
お兄ちゃんがやってくれたように、
そうそうそう、そういう感じで、その萩尾元萩尾元間に柚木ひかる挟んで暗殺教室みたいな。
なかなか時空がいっぱい。
時空がちょっといろいろ重なってますけど。
いいですね。
うん。まあ、あとはそうですね。まあ、僕の場合はやっぱ連れていくとこですね。行ってよかったって思うところに、もう散々連れ回してましたね。
うん。
うん。だからキャンプだけじゃなくて、そういういろんな場所に。
うん。
うん。
僕は子供いないんですけど、はい、これいたとしたらどうかなって考えたんですけど、実は僕が親に、
うん、
うちの家庭って、文化パイパンだったんですよ。
え、そうなの、うん、だってあれでしょ、結構その、新人深い。
新人深いんだけど、それだけで、別にこの映画がね、とか、この作家がね、
あ、この一緒の映画見に行ったことなんかないん
です
か？
映画はある。映画あるんだけど、うん、そんなに今僕がこの年間20本だ30本だって言ってることからしたら、
うん、
よくこんな子が育ったなっていうぐらい、そういうものに触れてなく、文化的なもんこんな本がいいよとかって言われることもなく、
うん、
兄貴なんかはもうずっとそれを延長していて、
うん、
何が趣味なのかなっていうような、テレビ見てゴロゴロするの趣味みたいなそういう家庭だったんで、
はいはいはい、
外に特段出てくこともなく、とか文化的なとこ行くってこともなく、
珍しいですね、僕らの世代。あ、でもね、やっぱいなかったかな。ただ俺の親は映画が大好きだったんで、もうスターウォーズであろうと、未知との遭遇であろうと、何であろうと、とにかく風紀の週に必ず連れて行ってくれたんですよ。
うんうん、
だからすごい映画が好き。まあ、またその頃、梅田でもどこでも映画2本立てとか3本立てとかで、ね、うん、いっぱい見れた時代なんで、うん、ね、高くもなかったしね。
いや、だからそうなると、こういう文化的なものとかコンテンツを、こう、子供に伝えるっていう発想が、僕にはなかったんですよ。
うん。
で、比較的、うちの、奥さんとかを見てると、うん、お母さん、向こうのお母さんが本好きなんで、
うん、
池波正太郎いいのよって言いながら、
うん、
池波正太郎の本を娘も読んでた。
はいはいはい。
うん、とかっていうのを聞くと、ああ、なんか素敵だなと思うんですけど、なかなかね、
今の小学生に池波正太郎は無理でしょう、ね。
いや、まあそれは、お母さんも本好きだし、うん、娘も本好きだったからっていうのは多分あるかもしれない。
うん、うん。まあ確かに池波正太郎はすごいいいですけどね。
うん。鳥物帳よって言ってました、なんかも。
鳥物帳、
うん。で、鳥物帳って何ですかって聞きましたからね、僕も。
ほんまにこの文化パイパンのやつ。
そうそうそう。だからその池波正太郎なんか、そばの食い方でも食いてるおっさんやろっていう認識ぐらいしかない。
男の作法しか呼んだことないからね、池波正太郎って。
いや。そんなもんなんですよ。もう、小難しいこと言って、なんか変に文化人とはっていうふうに、なんか礎を築いたおっさんなんやろうな、みたいな。
礎を築いたおっさん
っていうぐらいの意識しかない文化パイパン具合なんで。
言うても、海溝さんかって釣りしてるおっさんとしかイメージがないからね、俺ら。
で、それを考えると、これって、僕は、ね、多分、一個こう、このお父さんの時はこういう歴史だったんだよっていうのを分からせるのが一ついいのかなと思っていて、
うん、
それ一個考えたの、初めて見に行った映画。
はい。
で、初めて見に行った映画でもないんだけど、まあ、厳密に言うと初めて見に行った映画は多分、ガンダムの3なんですよ。
ガンダムの
3? うん。
1じゃなくて
?1 じゃなくて、巡り合い空。
巡り合い空？
うん。なんですけど、
ずーっと空をぼーっと飛んでるやつ。
違う、ああ、最後ね。
最後。
みんなーって言いながら、で、うん、最後、ジオン。
もっと右、右、左みたいなやつでしょ。
感動しましたよ。
は
い。あとは、頑張れ、田淵くんとね。
頑張れ、田淵くん、あれ、2本立てやったでしょ。
そう。その時の2本立て見に行って、僕、記憶は今、やっぱり2本立てやったんですか、頑張れ、田淵くんと、ガンダムって。
頑張れ、田淵くんは、2本立てやったか、なんかと2本立てじゃなかったか。
ランバに、うん、親父と兄貴と3人で映画見に行ったのを覚えてるんですか。
はいはい。正月でしたよね、頑張れ、田淵くんは確か。
全然覚えてない。幼稚園
の。いや、正月でしたよ。すごい人やったもん。
うん。
うん。あれ、何と2本立てやったのかな。
で、その次に見に行ったのは、母親に連れて行かれ、空海の映画を見に行った。
え？
空海の映画があったんです。
ビルマの盾事ではなく。
なく。北王子金也がやってたんですけど、空海の役を。
はいはいはい。あの頃でもそういうちょっと一時仏教ブームの映画がありましたよね。
そうそうそう。で、お大師さんやでって言われて。まあ、お大師さんね。
はいはいはい、
まあ、うち真言宗だからそうかな、みたいな。
高野さんと、
高野さん
とね。
そうそうそう。はい、でも私が夢の中であった空海、お大師さんと一緒やわ、って。
頭湧いてるのかな。
なんか、なんか夢で見たんですね。
空海の大胆
や。空海、なんか、学生の頃に空海だよって出てきたらしいんですよ。 母親の夢の中で。
文化パイパンじゃないけども、他の意味であれですよね。
うん、不思議な感じで。
うん、
で、その次に見たのが、死と消失なんですよ。
めっちゃ覚えてるし、めっちゃしょうもない映画ばっか見てんな。
そう。で、僕は死と消失を見せたい。
うん、あれはでも、うん、パニック映画としては、
いや、面白かったですよ。
よう引っ張ったなっていう感じですよね。
うん。
キリやろ。
キリキリ、ビッグオーって言われるキリが東京を進むんで、東京が一切インフラとか遮断されて、外、中の様子は一切
わからない
なくて、外から、どうなったんだ東京っていう映画。で、渡瀬恒彦が、とか多分あれ日立か三菱重工かどっかの社員なんでしょうね、研究者なんでしょうね。スーパーリニアモーターカーっていう、リニアモーターカーじゃなくて、まだもう一個上のスーパーリニアモーターカーっていうのがあるんですよね。そのスーパーリニアモーターカーの電磁波を、強烈な電磁波をそのビッグオーのキリに当てて、
キリを晴
らすっていう映画。山下真司がそのもう機械にね、操縦して、ウォーって言って、ボーンって爆発して、キリが晴れたみたいな。
それはあれなの？どういう意図を持って子供に見せたいの、うん、日本でもこんなすごい映画ができるんだよっていう。
違う。まず一つは、スーパーリニアモーターカーって言って、リニアモーターカーってこんだけ昔から言ってるけど、まだ実現してないんだよ、と。
中国で走ってるけど、
ね。走ってるけどね、なんでなんだろうな、っていうところもあったりとか。
いや、リニア自体は走ってるんでしょ、
もう。走ってるけど、
うん、僕らが夢見たチューブの中に車走るとか、あの空中浮いてるリニアモーターカーは未だにできてません
けど。できてない、
はい、
うん。っていうので、人間の歴史ってこんなもんなんだよ。
そのために首都小説ですか。
そう。とか、こういう時代感だったんだよと。
そういうちょっとずれた時代感を見せたいんだったら、北京原人とかレックスでもいいじゃないですか。
で、子供に酒飲ませてるんですよ、大滝秀治が、
はい。
飲みなさいとかって。今やったら絶対ダメなんですけど、
うん、
歴史やな、時代やな、みたいな。
あ、そういう意味ではね、
うん、
そういう意味ではいいんじゃないですか。
なかなか進歩してないね。
あ、子供に見せたい映画っていう意味では。
お父さんが初めて見た映画はこれだったんだっていうのは、なんかありかなと思うんですけどね。
俺、子供の時、小学校1年か2年でもう一人で映画館行ってたんですよ。
ああ、マセダガキだ。
だって、親働いてたから、ね、
まあまあ、
ね。土日も働いてたから、あの割引券みたいにくれるじゃないですか、うん。小学校の前で配るんですよ、田舎やったから。
あったかも。
はいはいって言って、東方チャンピオン祭りとか東映チャンピオン祭りとか。
あったあった、なんか、すごい薄っぺらいチケット。
薄っぺらいチケットね。うん、ほんで、その割引券で、まあ、半額まで行かないけど安になるんで、ほんで、お母ちゃんにお小遣いちょうだいって言って、お小遣い持って、一日折れたんですよ、その時は映画館に。
うん、
で、初めて見たんが、東方チャンピオン祭りのゴジラやったんです。で、大阪越してから、大阪越す映画館がいっぱいあるんで、まあ、今の話は兵庫県の加古川の時なんですけど、大阪越してからは、まあ、うちのお母も映画好きだったんで、ちょっと映画見に行こうと。
うん、
で、あんたにいい映画見したるわって言って。いい映画っていう時点でもうちょっと、何それちょっと何なんちゃうやんっていう感じはあったんですよ。もう小学校3年生ぐらいやったけど。
いい映画？
うん。で、生かされたのがメリーポピンズですよ。
ほう。辛いな。
小学生があんな映画見て、おもろいこともなんともないでしょ。
お母さんはなんかそのメルヘンチック。
そう、メルヘンチックで、上層教育になんかどうもハマったらしいその時。
色使いとかもすごいいいし。
そうそう。で、これで、田舎で育ってもんやから、ガサスなこれ育ってたんでしょうね。
うん、
ちょっとメリーポピンズを見せて、
うん、
ちょっと品のある子供にさせようと思ったんでしょうね。
うん、
なんか傘持ったおばはんが空から飛んできたわっていう。なんか。
まあ平たく言うとそうですからね。
そう。ほんで、それからね、ディズニー映画ばっかり見せられたんですよ、なんか。
101匹ワンちゃんみたいなとか。
的なやつとか。
うん、辛いな。
全然面白い。
映画嫌いにならないですか？
なりましたね。
なるでしょうね、そんなバカ見されたら。
で、小学校4年か5年の時に、
うん、
スターウォーズとミストの遭遇見て、
ああ、よかったですね。
よかった。
戻ってきましたね。
本当よかった。で、それ見た時に、おかんが、メリーポピンズの時は何も言わへんかったのに、うん、スターウォーズ見た後に、おもろかったなーって言うんですよ。
じゃあ、おもんない
お前、おもんないって思ってたやろっていう。
それは言わないんですか？面白かったと面白なかったとか、評価は、親に。
いや、だってお金払って、やっぱり。
ああ、気遣ってたんだ。
気遣ってたから、俺も、よかったねって言って、よかったね、うん、
みんな嘘ついてたんだ。
そう。優しい嘘ですよ、
うん。優しい嘘だけど、ためにならない嘘ですね。
でも、スターウォーズ見た時は二人で握手しましたからね。
うん。
うん、
映画って、これが映画だ。
そうそう。
日本よ、これが映画だ、ね。
おもろかったなーって言って。うん、ほんで、そう、ほんで、二人して、親子で、SF 映画にハマったんですよ。
あ、
う、あ、ん。で、 それからちょっとしてから、日本もこんな SF 映画ができましたよ的に、宇宙からのメッセージっていう。
宇宙からのメッセージの方ね。
やつがあって、ほんでそれを二人で見に行って、二人で呆然としましたからね。
あれみたいな。
あれっていう。あかんやん。で、そういうイメージがあったから、やっぱ大人になってからあのスターウォーズ見た時のショックね。
これに感動してたんかと。
そう。
まあでもようできてますけどね。
いやだからね、今子供にスターウォーズの位置を見せて、どやとは言えないですもんね、やっぱり。
これはみんな夢中になったスターウォーズだよ。
うん。どうしたん父さんみたいな。
ああ、まあそっか。振り出した秘書長室なんか、うん、学生自主制作映画あって。
いや、まあスターウォー、だってスターウォーズも自主制作映画ですからね、あれ。うん、ルーカスの。まあでも、レベルが違いすぎて。でもやっぱ、一つ子供に見せたい映画、うん、見てほしい映画っていうのを一つか二つ選べるっていうのは難しいですね、
うん、
ただ黒澤明の映画を見せられますよ、
うん、
ただでもそれもある程度映画を見た上でなんか一発に映画語れるレベルになってからでないと無理じゃないですか。あ、そこまでいかなくてもいいかな。でもある程度映画の見方が分かってないと、
うん、だから多分これって古典しか無理なような気がするんですよ。
結局七人の侍になるわけ
ですね。そうなると思う。でも本でももうずっと古典とか純文学とかしかないんじゃないですかね。
かといってね、
うん、でもかといって親から坊ちゃん嫁とか言われても
走れメロスとか渡されて、
うん、王様万歳みたいなって別に
親から渡される本としては最悪でしょ、うん、走れメロスとか
おもろかったなとはならないですよね、
うん、でもなんかね持ってるんですよ走れメロスもちゃんと。
あ、
どうしたんよってお母さんが買ってきてくれたらアホかって
そんなもん読まんでもいいみたいな、
まあ、読まんでもいいとは思わないですけど
と考えたらうちの親が何も伝えなかったっていうのは、
うん、まあ、あ、いいんじゃないですか、
よかったのかなと。
まあやっぱり基本的にはあの図書券ならお金渡して自分で本選んでこいっていうのが一番ですよ、
うん、
で漫画一冊買っていいけど文字だけの本も一冊買えよっていう、うん、まあうちの親はそうやったんですけどね、
うん、
あのでうちの親の読んでた本って、
うん、
なんか自分で言うのも自分で言うのもあれなんですけど、
うん、
西村寿光とか、
うん、
なんかあのどうもエロティックなバイオレスばっかりやったんですよ。大藪春彦とか。やったら女を犯してね、男に様がみたいな子書いてあって、ほんで殺されるみたいな。
全然面白くないじゃないですか。
そうそう。なんか小学生とかこれ何が面白いんやろと思ってましたからね。
あ、
趣味が違いすぎて、親とは。ほんでその横に並んでるのは桐山なんとかのなんかチャンネルを回せみたいな、なんか UFO 見えるとかなんかそういう
、
君のお母さんチックな本がいっぱい並んでるんですよ。
うん、
光が見えましたとか。
やばいですね、
うん、
いやーでもまあ親の趣味を押し付けることっていうのはあんま良くないような気もしていて、
うん、
で多分映画でも作品でも漫画でも陳腐化するっていうか進化していくもんですから
なかなか難しいですね。
古典に学ぶっていうのはすごい大事なことではあるんだけど辛いですねやっぱりね子供からしたら。
うん、辛いんでしょうね、
うん、
あとでもね最近ちょっと嬉しかったのが、
うん、
あの僕が前乗ってた自転車とか、
うん、
乗れるようになったんですよ。もう身長170近くなってきたんで、うん、で僕が昔着てたその MA1 とか、
はいはいはい、
そういったちょっとミリタリー的な服があるんですよね、うん、僕が一番痩せてたとこに着てるやつが、うん、でそれを着たらぴったりなんですよ、
うん、
あ、もうそんなに大きくなって、うん、俺のお下がりが来たりとか。
お下がり置いてるのね。それがすごいな。
そういう自転、あの、息子に置くつもりじゃなくて、うん、ただ単に捨てられへんかったから置いてたんですけど。
痩せたら着ようみたいな。
そうそう、痩せたら着ようって思ってたやつが、息子にぴったりだったんですよ。
うん。
あ、ということは、今ちょっと捨てようと思ってたやつでも、置いとけるなっていう、楽しみが最近。ちょっと、その、まあ、自転車関係にしろ、そういう服関係にしろ、いろんなものに関してね。
うん。
うん、だからそういうのは良かったですね。うん、だから今これからですよ。なんかちょっと置いとこうかなって思うのは、
これまあそうですね、世代が一緒になってきてひょっとしたらもうほとんど横のつながりみたいな感じの関係で、
そうそうそう、
これ面白かったよっていう。
だからこれがもしね、俺がお酒飲めて、
うん、あ、お酒はいいですね。
そうそう、ほんでお酒飲めたら、うん、ほんだら息子が二十歳になったらこれ一緒に開けようとか言ってお酒を置いたりとか、うん、
あ、素敵
ができる。
できないんですよね。
そうそう、これ
酒飲めないから。
そう、酒飲めないからできない。そういう楽しみがあったらいいでしょうね。
うん。
だから分かりますもん、あの、娘さんに、自分の娘が大きくなった晩酌してもらうんだって、 楽しみにしてるお父さんの気持ちとか、うん、息子と一緒に将来あのねちょっと酒を飲みたいとかいうのは、
うん、
俺が飲めないからすまんなっていう、
うん、多分息子も飲めないよ
多分そうなんです
多分ね、
うん、一緒に何か食べに行こうっていうレベルなんですけど、
うん、そっかまあまあまあ
でもまああれですよ、うん、俺が好きになったものは大体やっぱり気に入りますね、
うん、
だからまあそんなに高いもんでもないですけど例えばこう難波のカツカレーだったりとか、
うん、
あのうどん屋さんだったりとかその重低のハンバーグとかいろんなとこあるじゃないですか大阪で、うん、そこそこ有名なとこそういう老舗の洋食屋さんとか連れてって喜びますからね
なるほど
だからそういうとこも連れて行きますよ
でもそう考えたら本当にうちの父親が特にそうやったんですけど、うん、感情はないのかなっていう
感情がない
フラットやったんですよ笑ったりは、まあ、外でするんはするんですけど、うん、これ面白かったなとか、うん、すごいその評価をしてるところって見たことないんですよ。
あんまりテンションが上がる人じゃない。
寡黙な人やったんで、
うん、
何が楽しかったのかな、どの作品見て面白かったのかなとか、
うん、
っていう感想をあんまり聞いたことなかったんです。ちょっと親父が怖かったっていうのもあるんですけど。
でも、まあ、僕らより上の年代の人って、
うん、
まあ、本好きな人本読みますけど、
うん、
あんまりそうでもない人って本も大して読まないし、うん、映画も別に行かないしキャンプももちろん行かない
テレビだけテレビ
と新聞だけでしょ
テレビと新聞で本当にあのプロ野球
が楽しみ
だけ、ね、楽しみ
でよかったんですかね
でしょうね
それほど野球が楽しかったのかな
まあ当時はね、
う
ん、何だったんだろうなでも今となっても死んじゃったから分かんないですけど
だって今でもね何が楽しみで生きてたんだろうっていうう
ちの親父が本当そうだったんですよ友達もそんないるわけでもないし
そうそうそうだからうちのねひいおばあちゃんなんか、
うん、
晩年っていうか晩年30年ぐらい、
うん、
毎日株式欄を見てるだけの人生でしたからね
うーん
何が楽しいんだろうっていう
なんかあるんですよ、でもそういう人らにも。だそれがすごい気がかりというか、もうちょっと聞いときたかったなぁと思って。
そう、でも株式言うたら別にそれで儲かって、なんか、ね、うん、贅沢するわけでも何でもないんですよ。
うん、
毎日丸書いて、ペケ書いて、ちょっと電話して、で、今日終わりっていう。
うん、
それを何十年もやって、まあ、死んだ後、偉い、その、揉めましたけど。
それで種まいてくれたおかげでね。
そうそう、偉い揉めましたけど。
うん
こんなにみたいな。いや、でも本当にね、あの時代の人たちって本当に娯楽がないっていうより、
うん、
なんかそういうのも贅沢。
だから、今となっては、いや、これ、こういうのを残したかったんだとかって言うけど、本棚に親父の本なんか一個もなかったうちなんで、
うん、
でも親父が考えてることなんか全然わかんないんですよ。今から考えると
何考えてたのか、
大体それは生き方とかそういう風なとか、わかるんだけど、
まだそれでもね、たまにね、なんかその、鍵のない金庫開けたら中から春画がいっぱい出てきて、
そうそうそう。
親父でへへってみんなで笑えるような。
やったらいいんだけど、うん、でもその本棚もない、伝えたい作品はこれだったよ、好きなものはこれだったよとかっていうのがあまりにもなさすぎて、
別の家があったんじゃないですか。
いやいや、そんなことない。いや、今となって本当にそれがちょっと気がかりでもうちょっと聞いといてなんかもっと話したかったなっていうのすごいありますね
話しとけばよかったですよね
うんまあ最後の方だからもう東京来ちゃったんで、
うん、
話す気がなくなってしまったんですけどまあだからそういう意味では残してくれてるお父さんっていいなと思いますけどねあこんなこと考えてたんだこんなもん触れて生きてたんだとかって
まああんまり押し付けるつもりもないですけどね、うん、でもまあもし自分が子供やと考えて、
うん
親に、
うん、
来週ニコニコ超会議行こうかって言われてい
やまあでもそれは思い出になりますよ行ったなお父さんとって
結構怪しいですよ
怪しい親やけど、うん、友達に言ったらお前のところの親すごいなって
みんなに言われたらしい
多分友達だったら坂本ちゃんって言われてるかもしれない
そうそうそうそうニコニコ超会議にアルスマグナ見に行くねんって言われてみんなから何それって言われたらしいですからね中学校、
うん、
しかも東京みたいないや、そりゃそうでしょうね。
うん。そう考えたら両極だとは思うんですけど、でもまあ。
まあ基本的にまあ僕はね、うん、親父がいなかったんで、うん、その親父から何かを受け取ったことが全くないから、うん、何を渡していいかとか渡したあかんもんとかさっぱりないんで、全部渡します、
ね。いや、でもいいですよ、それは。
だから、エロの話もしますからね。
うん。
うん。
僕は、唯一あった。これも親父の目を多分言うのかわいそうなんですけど、うん、唯一、そうですね、階段の下に、この古新聞を置くスペースに、
うん
週刊誌があって、
う
ん、
まあ、ポストとかそういうやつですよね。
ポストのエロページをよく見てました、僕は。その、お下がりじゃないけども。
あなたがでしょ？
僕が、
うん。
で、たまに、なんかちょっとエロ本めいたものがあったりとか、うん、どっかのガソリンスタンドでもらった、ヌードポスターっておっしゃったじゃないですか、はいはいはい、ガソリンスタンドやったら、はいはい。そのヌードポスター見て、おやじって思ったことは何回かあった。
お前も隅に置けるのみたいな感じになったんでしょ
うね。で、ね、あ、やっぱ親父も男だったんだ。よかったって思った光景ありました。
どう考えてもその時、そのお父さんとお母さんにセクシャルなもんはもうないですからね。
ないですけど、
うん、
ああ、でもやっぱり嫌いじゃなかったんだな。よかったって。
いや、昔のお父さんお母さん方ってそういうセクシャルなもんから距離を置いてましたからね。だって自分の両親がそんなことになるなんて夢にも思って ないでしょ。今、うん、今ほら子供の前でキスするやつとかいるじゃないですか、
うん、ね、
普通に、
うん、
だから俺らの時ってそういうのはもう子供が産んだらしないもんだよみたいな感じで座ってはったからね、
う
ん、みんな。
そうですよね。
いやあれ多分俺変わってやれって言われても耐えられへんわ、
うん、
あの人生に。
そうですよね。
子供を育てるだけの人生ですよ、ほぼ。
うん、偉いなって。
であとお母さんが老後に苦労しないようにねみたいな感じでしょ、うん。で、大体、奥さんより早く死ぬじゃないですか。
うん。と考えたら頭が下がるんです
。頭下がりますよ。
本当に。
うん。だって基本、まあ、このメールの人もそうだし、うん、まあ、俺もそうだけど、うん、まあ、子供に残したいっていう大義名分もあるけど、自分も残したいっていうのがあるじゃないですか。
で、自分のこと分かってほしいっていうのも、そうそうそう、あるんですよ。
うん。
っていうことを一切自分を分かってほしいとも思わずに、
思わずに、
死んでいっちゃったんだ、うちの親父って思ったら、
めっちゃブルーになるっていう。
もうちょい話しといたらよかったなっていうことしか思わないですね。うん、で、かといっても母親に、どんなやつがよかったんって言われたら、また話をうっとしから聞く意味持たないじゃないですか。
嫌なこと聞いてしまう、
ね、嫌なこと聞いてしまいそうで。
そうそう。
そう。それも。
悪口聞いたりとかね。
うん。いや、あの時あいつがな、みたいなこと言いかねないから。
うん、
そうですね。でも文化的にはもう、追っかけてる親って、やっぱりいいなと思いますね。でもそれは本当に、うちのその義理のお母さんとか見てたら、うん、楽しそうなんですよ。毎日やっぱ本、図書館で本借りてきて。
いや、そうでしょうね。やっぱ子供と趣味の話ができるっていうのは。
面白かった、すごいって言って。
で、渡し合いしたりとかね。
渡し合いしますよ、実際に。うん、そうは素敵やなっていうの、全然うちそれななかったから、ちょっと感心しますわって言って。
いや、でも、本の貸し借りできる親子って、なかなか結構いないですよ。
うん。
うん、言うほどは。
ね。
うん。
いやちょっと
今。まあ、今はね、うん、最近、例えばまあ、嵐とか、うん、まあ、それアルスマグナとかもそうですけど、親子でファンっていうのが結構いるんで、うん、ああいう親子見てると楽しいやろうなって思いますもん。
でも昔よりもはるかにそのメディアっていうかコンテンツが親子で相乗りできるっていうのはすごい多くなってると思うんですね、
う
ん、
そう、
漫画でも何でも
そう。俺らの世代のやつが、うん、お母さんと一緒に錦野明見てきたのっていうやついなかったからね。
まあね、
うん、
今やったらできるかも、
ね、今は全然できると思いますよ、
うん
うん、だからあの頃はやっぱり世代間で全然断絶してましたもんね、うん、その文化が。まあ、ガラッと変わったっていうのもあるんですけどね、うん、昭和30年代と40年代で、僕らの年代って本当に完璧にアメリカナイズされた感じになってるじゃないですか。
うん、
ね、その上の人たちが三河健一とかそういうのにキャーキャー言ってたのと、フィンガーファイブ以降では全く違うんで、
うん、
今はいいですよね。
ちょっとでもいろいろ考えさせました、これ今話してて。
だって今の映画ようできてますよ、やっぱり。
うん、
その、ズートピアでしたっけ、
うん、
あれ親子で行っても全然楽しい
ん
でしょ、
うん、
子供が見ても楽しいし、大人が見ても楽しい
し、
作り。
楽しかったです。
だから、子供騙しっていう映画がないですもんね。
うん、全部本気。
日本の映画は知りませんけど。
いやー、考えさせられましたね、
はい。
もうちょっと聞いといてよかったっていうことしかもう今、後悔しかないですね。
まあ、来週、まあ、まだ僕見てないんですけど、ちはやふるは見とけっていうかな。
ああ、僕見に行きましたよ。
まだ下の句見てないんですけど。
下の句は見に行きましたけど、
はい、
まあ、上の句の方が良かったかな。
まあ、でも言ってもまだ原作も終わってないですしね。
それ
を終わらせ方もあれだし。
僕は都の利息でござるの方が。
あれはよっぽどいいらしいですね。
良かったです。僕泣きましたよ。
ああ、
うん、
だってあれ実話なんでしょ。
本当にね、仙台の藩でやってたやつで、羽生くんの殿様もなかなか棒読みがいいなって。
でもあれは本当に、
うん、
みんながびっくりするように出てくるまで誰かわからなかったんでしょ。
羽生くんって。
羽生くんが出てくるかどうかがわからなか
った。あ、殿様がこれから出てきますって言われて、出てきたら、うん、あれ、羽生くんってなったん
ですか。そのみんながびっくりするようにわざわざもう当日まで、誰が殿様かは誰にも知らせずに。
一発 OK なんですか。
っていう話。
大義であったみたいな。
ぐらいのレベルやったらしいです。いや、ほんまにもうあれが最初かどうか知らないですけど、映画のシーンが。
うん、
でもほんま当日まで誰かわからない。
いや本当にあっちも見に行った方がいいなと思いますよ。
最近の日本映画は頑張ってるとこは頑張ってるんですよね。
頑張ってます。ということでね、まあコンテンツいい、羨ましいですね。でもね、
いや残すもんがいっぱいありそ
うですよ。あるっていうのは羨ましいです。
はい。
僕みたいにエロ本があったとかっていうことを言われ、ごめんお父さんごめんなさいって言わんとダメですけど、
まあでもね、やっぱりねちょっとね、でも、コンテンツだけじゃないの話じゃなくて、例えばトヨタ 2000GT とか ああいうのをその子供に残すっていう人いるじゃないですか。
かっこいいな。
あれはかっこいいですよね。
うん、
もうその大事に乗ってた車をまた子供に乗って、ほんで子供もいつかもらうんですっていうやつ話あるじゃないですか。
まあそのスーツとかね、
まあ、一生もののスーツみたいなのがね、体型が一緒やったらいいですけど、でももう車とかはちょっと憧れますね。
ねえ、羨ましいな。
だからそういうのは、でもああいうのは本当にちょっとある一定のレベルでないとちょっと無理かな。
まあその人は多分残すの方のも多い気がするですからね。そう
ガレージも残すでしょうからね。
もう上物も残すし、下の土地も残すし、
車だけ持ってもしゃあないやろ。
下も残すし、
絶対そんなトヨタ 2000G って持ってたって奥さんからこんな打ってアルファードに買い替えてやって言われるに決まってるからね。
そんなとこの人はそんなアルファードに買い替えてなんか言わないですよ。あ、よかったわね、素敵な車でって。
あ、奥さんの方もちゃんと
そうい
ろんなものを受け継いでるからね。
多分そうなんですよ。僕らには分からないね、引き継ぐもんっていっぱいあるんですよ。
そう、引き継ぐもんが文化だけじゃないですから
ね。文化だけじゃないんですよ。もっと芸能も、
資産
もありますから、
はい。
まあいろんなもんを残してもらいましたよ、うちの親父からね。
まあ僕はもうあの子孫にはビデオ残すなと持ってないからねみたいな。
そういうことを考えるとやっぱり今電子書籍とかデジタルコンテンツって危ういなってことですね。保存性という意味では
そうですよね。まあそもそもハードディスクの中身なんか絶対見られたくないですけど、
これ見つけてほしいはずなのに別のもの見つけられたとかね。
だからそれはちょっと困るんですけどね。
本当に、
もう
考えていきたいですよ本当に。いろいろ、
まあぜひあのいろいろ残してあげてください。
楽しいですね、それ考えるのもね。
いやでもね、親の失敗見るのも楽しいですからね。いいものばっかり見せられるよりは、親の失敗見せられた方が絶対に楽しいでしょ。なんかうちのおかんの黒歴史見た時は、ちょっと俺楽しかったですからね。
あ、そうですか。
まあまああのちょうど昔の写真の一番、おそらく流行ったんでしょうね。あのなんかこう
パーマ
じゃないです。あのどっちかっていうとほらこうショートの、こういうもうスパッとしたおかっぱ、おかっぱが流行って、しかもそれに黒のパンタロン履いてるっていう。でしかも豪喫茶の前におるっていう。
決済過去、
もう決済過去なんでしょうね、おそらくね。でも一応置いとくっていう、そういうのとか結構ありましたよ。そういうのは恥ずかしかったですね。あとジュリーのなんかコンサート行った時の写真とか。だからそういう親の失敗みたいですからね、子供からすると。
まあ、ラジオ残しとくというのもいい。
あ、ベスト版渡すとかね。
ベスト版ね、
はい、
最終回聞いて、親父と
そら言われるわみたいな
とかね、
2回目はないようにね。
まあないように、はい、まあまあまあないです。はい、それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。